FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は久しぶりに、JR 西宮駅の南側すぐそばで開業していらっしゃる飯塚先生、眼科の先生ですが、飯塚先生をお尋ねしまして、先生とお話をしたいと思います。というのは先生は皆さんもご存知のように眼科のお医者さんで開業してはるんですけれど、趣味といいますか、自分 の人生を通じて の学習といいますか、地域の歴史とか、あるいはそれ以外のことにとっても関心をお持ちで、詳しくお調べになる、そういう先生なんですね。それで西宮の歴史の話を少ししてもいいでというお話があったんで、今までにも何回か西宮の古い話、あるいは人物の話などもお伺いしたんですけど、今回もそういうことで先生、西宮の昔の話また聞かせてほしいと言いましたら、ちょうどええテーマがあるわおっしゃったのでやってまいりました。どんなお話が聞けるんか楽しみにしております。先生こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔いたしまして、久しぶりですね。なんか長い間ご無沙汰してたなという気がしますが、先生のところへ来ると本当に身近なことやのにあんまりみんなが知らんという、私ももちろん知らんというふうなお話がたくさん聞けて楽しみなんですけど、今日はどんなお話になりますかね。
今日は今朝ドラでやっている、牧野万太郎こと牧野富太郎、
牧野富太郎さんの話を今ドラマにして、万太郎と
言って万太郎です。
なるほど、どんなことですか。
その牧野富太郎が、西宮と関係があると、
それが聞きたいなそういう本当にそういうことやったらみんなびっくりしますね。そうですか。
実はね、はい、今六甲山の高山植物園で牧野富太郎展でやってるんです。
あ、
そうですか。ね、8月の、15日までしてますので、
ああそうですか、
ね、夏休みになって行かれる方があれば、ぜひとも一度行ってみてください。
あ、ここ先生チラシ見せてくださってます。六甲高山植物園、開園90周年の特別企画やと。
そうなん
です。特別なことなんです、
ね。
でテーマが牧野の足跡、神戸で見つける博士と植物。面白いです ね。
私も4月に行ってきたんですけども。
そうですか。ね、
日記とか写真とか、数十点ありますので、この機会に高山植物園行かれたらいかがでしょうか。
なるほどね。そんな知ってる人はもちろんようこんなの好きやから言って知ってはるんでしょうけど、知らない人も大勢いると思います
ね。ロープウェイにの、ケーブルカーですか、ケーブルカーに乗って、山頂まで行きましたら、巡回バスがありますので、そこで乗れば10分か15分ぐらいで着きますので、
あ、そうですか、ね。ほなら一遍てっぺんまで行って、そこからバスに乗って、すぐやということです。
すぐです。
あ、そうですか、ね。六甲高山植物園、牧野の足跡、 今日お話しいただけるのはそういうことなんやなということが分かりましたけど、ドロマでやってますもんね、えらい人気で、そのみんな楽しみに見ているそうですけれど、
週の視聴率を見てたら大抵1番になってますわ、
ね、なるほど、楽しいドラマやということで、その、 あの主人公が牧野富太郎、
牧野富太郎ですけども、実はあの神戸の、池永はじめですか、南蛮、博物館ですか、その人とあの関係がありまして、それで6個いうことにあの関係があるんです。
あ、そうですか、ね、
まあ今週も出てきましたけども、
はい、
石版印刷を、
石版印刷、
なんか1000円で買うとか、
はいはい、すごいお金なんです、
今の1000円、あ、昔の1000円やったら今の1000万円近いと思うんですけども、あのいろいろいろいろ牧野さんがその本の製本代とか、それからあの文献
研究するために
、いうことで、あの借金がかさみまして、
えらいあの経済的に困ってはったいうことですね。
そうなんです、
生活が苦しい、
苦しいということで、あのこれからその借金の話が NHK で出てくるかどうか分かりませんけども
そうですか、ね、なんかあの大事にしているあの資料やら標本やらも売らないと生活ができないというようなことがあったみたいです。
そうなんです、で1916年に借金がかさみまして、あの東京朝日新聞が、不遇の学者牧野氏の植物標本を売らんとの記事を掲載したんです。新聞が書いたんです。
その博士が本を売らないかんぐらいやから、
いや、あの 標本ですわ。
あ、標本ですか、
ね、自分の大事な大事な標本を売らなあかんと、
い
うことまで、まあ、追い詰められたというか、借金が重なるということですね。
なるほどね、新聞社もえらい心配したわけです
な。そうなんです、
で、
あのそれを見たあの池永はじめて、ご存知ですかね、
池永はじめさん
ね、あの今神戸の市立博物館あるでしょ、あの前身で、南蛮博物館って
あったんです
、今は神戸文書館ですかになってますけども、ね、それを池永さん あの資料を基礎として神戸市が今の神戸市立博物館を作ったんですね。ね、今の建物は確か東京銀行の跡、立派な建物ですけども、銀行の跡の建物です
。なるほど、
ね、で池永さんその時は25歳で、京都帝国大学の学生やったんです。
偉い人やった、
ところがあの、おじさんの養子に行ったんですかね、でものすごくあのお金持ちになって、で、あのこの牧野さんの標本が散ってしまうのは、あの
惜しいことや、
惜しいことやいうことで、
そうですよ ね、大事に大事にしてた標本でも売ってしまったら、その後どうなるか分かりません。
そうです、あの散らかってしまったらね、どうなるか分かりませんのでね。それで、あのまあ、パトロンとなろうという、
まあ、バックアップしましょうということですね、経済的に ね、はい、
で1番標本を3万円で買い取る、今 あの価格で1億円ぐらいでしょうね
ものすごく豪気な話や、
で条件の2番として、
牧
野家に月々若干の資金援助をすると。
なるほど、ありがたいことですね。
で3番として、
はい、
神戸の江毛山で、池永所有の建物に標本を収める、
あ、なるほどね、
で4番としてその代わりに牧野博士が月1回、うん、神戸に来て研究をする、うん、こういう条件やったんですね。
これ条件言うても先生あれですね、ほとんどあの博士の方が、博士の方というか牧野さんの方が恩恵を被ることばっかり、
もちろんそうですけど ね、まあ太っ腹の25歳の学生の、ね、
うん、
池永さんのおかげで標本は、うん、参院選に進んだと。
池永さんという人はその時25歳ぐらいやった、へえ、らい人やな、ね、そんな25歳なんていう若い人が、まあ言うたら自分と同じように同じぐらいの年頃の人が研究、大事なことを研究していてお金に困ってる、でそれを助けないかん言うて、
ね、
こんなに大きなお金を出さはったんです、
ね。でね、池永さんの別のエピソードとしてね、
はい、
神戸市立博物館に、
はい、
ザビエルの絵がご存知ですかね。ザビエルさんが、地図を指してるんですかね、うん、有名な絵があるんですけどね、
はい、
それが茨城のところの、いわゆる、隠れキリシタンですか、
はい、
そこから出たんですわ。
あららら
ね、でこの絵をどうしても欲しいと、
うん、
ほんならその所有者が、
うん、
ほんなら家一軒分くらいくれたら、
うん、
絵あげますわと、
いや
うん、言うたんです。
うん、
ほんなら池永さんが、
うん、
ほんならあげましょうと、
へえ、
自分の別荘をお渡しして、でクリスチャンに二言はないということで、そのザビエルさんの絵が神戸市立博物館
その頃はナンバー博物館に、そうか、神戸にその絵があるのはそういう経緯
があったっけ。そういう経緯なんです。
なるほど
ね。だから池永さんいうのはものすごくいろんな絵とかなんとかを集めまして、
う
ん、それが今日の、
ね、
神戸市立博物館の基礎となったんです ね。
お金持ちってお金持ってるだけやったら何も値打ちないけど、
うん、
そうやってこういうことで、
ね、
世間に貢献したかったら歴史に残りますもん
ね。まあ逆にね、
うん、
池永さんが養子に行って、
うん、
自分の祖先が稼いだ金でもないいうことで、
うん、
逆にポンポンと、それもあったと思いますよ。
そうかもしれませんね、うん、わしはもう思いがけない金持ちになったんやと、これは世間のために使わな
きゃいけないということで、ね、自分の親とか、
うん、
祖父とかが、
うん、
まあ苦労したのを見てたら、
はい、
なかなかその辺の使い方まではできんと。
本当です ね。偉い人やな、
ね、
たまたま養子に行った先でそういう大金持ちになった、
ね、
それを自分のためだけじゃなくて、
ね、
文化のためにお金を使うという ね。
まあそこで神戸という関係ができたんですけどね。
なるほど、なるほど。
でこれから西宮とどう関係があるかという
か、うん、そうですやんか、
ね、で神戸で、
はい、
いわゆる植物採集をしてる時に、
はい、
その一緒に行ったんが、
はい、
山取吉五郎さん。
この名前は聞いたことありますな。
西宮の古い人なら、
ね、
この人の名前は、
はい、
よくご存知と思うんですけども、
そうですね、
西宮市立西宮高等女学校の校長、
西条って言いましたが、ね、今の市立西宮高校、これ元は女学校やったと聞きますが、これのことですね。
そうです、
はあ、
ね、その、まあ、今の市西高校の前身、
はい、
いうことですね。
これは西宮高等女学校やったわけですが、
はい、で この山鳥、先生は、
はい、
終戦の次の年に亡くなられたんで。
あら、そうでしたか。
で、あの西条を約20年間、
ね、校長されて。
校長出されて。
そうですか。ね、
私ね、実は、うん、あの市立西宮高校の眼科の講義をやってるんです。
あ、そうですか。ね、ははた時々学校へ行って、生徒やら先生 の、 あの目を見たげないかんわけですな。
ね、で校長室に行くと、うん、今でもあの写真が書かれられています。
そうですか。ね、だそういうもう昔のもう本当に古い時代の校長先生の写真が、ね、あの校長室に飾ってあるわけです。
そうなんです。
なるほど、ね、なるほど。でこの人がこのあの牧野さんと関わりがあるということですね。
あの植物というかいわゆる博物学いうんですか。
は
あ、ねそれのあの。詳しい人で、
あ、そうですか。ね、
あのね今でもね、うん、西宮 の、 あの中央図書館にいるんですか、そこの書庫に、うん、六甲山の植物という山鳥先生が書いた本が、
あ、あるんです、
ね、あるんです、ね、それもねあの1944年に出版した、終戦の1年前に、ね
え、えらい時代ですよ ね、
ねえ、だからその終戦の前の年ぐらいまでは、うん、本土はそれほどあの、まあまあ、まあまあの生活ができてたんです ね、 ね、
空襲があったとしてもたまにやというような時やったんでしょうね。
そうなんです。西宮の空襲の一番あの大空襲が、うん、1945年の8月の6日、
そうでした、
ね、6日、はい、ですのでね、うん、前の年はまだ
まだマシやったわけですね。まだマシ
な生活をされたんですね。
その時に、何か出版された、
あの六甲山の植物と、
うんうん、
私もあの図書館から借りて、うんうん、あの読んだんですけども、うん、あの紙はやっぱり粗悪品でしたね。
やっぱり ね、物がなかった、ね、
だけども関東の挿絵はやっぱりあの多色刷りいうんですか、
あ、ね、そうですか、
うん、またあのそういう時代やったんでしょう ね、
ね、はあ、そういうことで牧野さんと西宮の関係っていうのはできたということですね。
そうなんです。
うん、
でまたあの西条とか一日のことはまたあの日を改めて、
うんうん、
あの話はしたいと思うんですけど、
ね、そうですね、そうですね、
そうなんです。でね、この際あの牧野さんですか、植物の話が出ましたけども、あのぜひこの機会に西宮の植物ね、あのまあ西宮には北山植物園ですか、
あります、
ありますけども、はい、あの西宮は海がありますのでね、
はい、
あの景品、植物ですか、海の砂浜にある植物、それをぜひねこの機会に見に行ってほしいなと。
あ、そんなんあるんですか ね、 ね、あ、だいぶあの海岸線、あの白浜のきれいな砂の浜のところがあのなくなってきて、ね、今も宿川の川尻と甲子園ぐらいしかないですもん
ね、 ね、でその宿川の川尻いわゆるお前ヶ 浜、
はい、
ね、そのお前浜に浜川山の自然探検隊という、
へえ、
あの阿波の光一さんがあの私とあの友人なんですけども、はい、毎月第一土曜日に土曜日の10時頃から、
はい、
いわゆるあの清掃員ですか、
はい、
海岸の清掃をやってられます。
なんかあんまりこう海水浴やらできるとこやないねんけど、やっぱりゴミは出てるっていう噂ね、うん、
そのゴミもね、
はい、
あの 2,3 年前からだいぶ少なくなったと。
あ、そうですか、ね、ええことや、うん、
なんです。で、 その砂浜いうんですかに看板が立ててありまして、
どんな看板でしょうね。
その植物の絵と、
うん、
その、名前ですか、
うん、
それを書いた看板が立ててありますので、
ほうほうほうほう、
ぜひとも見て見て、こんなもんがあるなと知ってほしいと。
は
ね、例えば、
はい、
浜ごぼう、浜大根、浜エンド、まあ浜ナスは有名ですけどね、浜おまと浜ごうごうぼう牛ばごうぼう麦などなど。
浜大根とか浜ごぼうとかになるんです ね。面白いな。
面白いですね。
そういうのがあそこの浜にあるんですか。
ね、その写真と、
うん、
名前とか
書いてくださって
看板で書いて、その近くを探したらそういう
あるかもしれん。
あるんです。
宝探しです。
そうなんです。
へ
まあ牧野さんのこの朝ドラが出た関係で、うん、ぜひとも西宮市民の人に、
ね
ね、花を見てほしい。まずは浜辺の植物から、
うん
ね、まあ西宮には向こう側もありますし、
はい、
で山の方には北山植物園もあるんですけども、まずはお前が浜の植物、海辺の植物から観察してほしいなと。
あ、そりゃそうです
ね。
せっかく今そんな朝のドラマでずっと皆さん楽しまれている、それに関わる植物ということ、ね、ドラマの中でも万太郎さんがしゃがみ込んで道端の小さい草花に話しかけてるような時がありますやん、
ね、
ああいうふうにやっぱり植物と親しむいうのは大事なことなんでしょうね。
そうですね、
うん、
だんだんと動物の方は少なくなりましたからね。私が小さい時はトンボ、チョウ、
うん、
今セミの声が聞こえ出したんですけどね、うん、昔はもう毎日のごとくセミ取りを、
そうですそうです、ね、
やってて、
そうですそうです、
ね、私はいわゆるね穴ゼミ言うて土のところをほうきで吐くんですわ。ほんな小さい穴が出てきて、そこを指でこうするとまだ殻をかむったセミが出てくるんです。
そうですか、
ね、そんなしたことないですかね。
いやないです ね。そうですか、ね、
それを家に持って帰って、
はい、
蚊帳に泊まらすでしょ、
はい、
ほんなら孵化をするんですね。
は
後ろの殻が破れて、
うん、
で一回ひっくり返るようにして出てきて、それからずっと羽が伸びるんですね。綺麗な透明な羽がね、私らの時はそれが楽しみで夏はしてましたけどね。
そうです ね。今時子供たちセミといえばミンミン鳴く、セミしか知らないでしょうし、そういう土の中で生きてたものが上へ上がってきてっていう、あるいはそれが浮かしてこう羽が広がっていく様子なんていうのはあんまり見たこともないでしょうけど、そういうのが日常生活の中で関心があれば見れたわけですね。
昔はその子供の遊びやったらそれが普通やったんでしょうですけどね。
そうですそうです、大事なことやったんです、
ね、境に牧野さんの朝ドラが見て、これを機会に自然と触れ合う機会、
うんうん、
まあ植物だけ植物、うん、その、昆虫だけやなしに外へ出て、
うん、
いろんな自然と触れ合えてもらいたいですね。
そうですね、ああそうか、今まで今日のお話は、まあ牧野さんのお話、していただいて、それが西宮と関係があるで、山鳥さんという西とは牧野さんと一緒にそういう植物を採集するためにいろんな活動をされたんや、それが 西宮市立西宮高等学校の前身である女学校の校長先生やったって、そういうお話、あ、見事にこれつながったなという感じがしましたけれど、
ね、他にも図書館には、はい、西宮自然ガイドいう本が、ガイドね、一つは海辺の自然、これは、はい、西宮市立総合教育センターが、出してるあれなんですけどね、あとはふるさと 西宮の自然とかいう本もありますので、
そうなんですね、
ぜひともふるさと校内で中央図書館に郷土史校内ってコーナーがあるんですけどね、はいはい、そこで見つからなければ、うん、係員に、
ね、聞いていただいて、
ね、聞いていただいて、ね、いろいろと西宮の、ねね、自然の本が出てきますの で、ね、ぜひともこの機会に、ねね、図書館へ行って調べられたらいいと思います。
私も市役所の職員として、これは本当に貴重な経験させてもらったと思いますが、兜山青年の家というのができた時に、それの初代の職員で行かせていただいて、わりかた長いこと兜山で生活させていただいたんですけど、植物の先生なんかに来ていただいて、この近所の植物のことをお話しください言うてお話聞きましても、なかなか面白い話があるなと、西宮の兜山の植物もまんざらではないなという気がしたことを思い出しますが、
ね、西宮には海、川、はい、そして山がありますのでね、
本当です ね、こんなに恵まれた環境なんでね、牧野さん言い張ったら西宮絶対好きになっていただけてるなと、ね、思いますけれど、今日は JR 西宮駅前眼科のお医者さん、開業していらっしゃるお医者さん飯塚先生を、ね、お尋ねしました。先生はもう本当に詳しい、いろんなことを調べてられるんで、西宮のお話を聞かせていただく時々そういう機会があります。今日は西宮と、牧野富太郎さんの、お話、それから西宮にある植物のお話、そういうことをいろいろとお聞きすることができました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。